ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さあ皆さん、保険会社からの進展、きちんと確認されていますよね。私はですね、番組では偉そうにお伝えしているのにもかかわらず、いつもですね後回しになってしまいまして、先日も今日ゲストのあのお方からまたまたご連絡をいただき、事なきを得た次第です。今日もですね、自分のことを棚に上げています。そして自分への戒めとして言います、保険会社からの進展は必ず開けて確認しましょう。ヤンの保険タックル、今日も最後までお付き合いください。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、もうオープニングでも皆さんお察しの通り、あのお方です。株式会社ヤンから女王様こと小林都賀子さんにお越しいただいています。都賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
都賀子さん、
はい、
私本当に本当にびっくりしたんですけれども、はい、都賀子さん重大発表があるんですよね。
いやいや、重大発表というか、はい、あの一応今回をもって私のラジオ放送だけですけれども、うん、卒業させていただきたいなと思っております。うん、大石さんにも長い間助けていただきましたけれど、ありがとうございました。
いやいやいや、あの笑顔でさらっとおっしゃいましたけれども、はいはい、かなり重大なんですけど思いますということは、まあ今後ね、
はい、
気が向いたらというか、
はい、
ぜひ出演いただきたいなと思うんですけれども、
はいはいはい、
ラジオの出演は今回で卒業、
はい、
ということは、
はい、
ヤンには、
はい、あのヤンにはおりますよ。
うん、
うん、おかげさまで、はい、私の年齢でですね、あの仕事ができるっていうことはありがたいと思っております。
うん、
でもあの夜年並みには勝てませんので、あのテレビとかでね、高齢者の自動車の操作ミスによる事故とかね、いろいろ見てたら他人事には思えないんですね。それでまああの慎重に運転はしておりますけれども、うん、まあ事故だけじゃなくって、うん、体の面とかいろいろあるんで、元気な間にできるだけ若い人たちに引き継いでもらおうと思ってね、具体的にはあのお客様のところへ一緒に行って、
はい、
お客さんの場所っていうか住所も覚えてもらったり、お顔もあのこの方がこれでっていう感じで、引き継いでもらって、うん、新しい社員とまた新しい関係というか、お客様とのつながりですね、あのできるだけその業務っていうか、支障が起こらないように、まあちょっと前もってね、考えて、あのまあ、一種の危機管理です
危機管理、保険会社らしいというか、はい、都賀子さんらしいというか、
はい、
ということで、はい、まあ、本当に残念なんですけれども、はい、ちょっと都賀子さんにこれまでのお仕事についてもお伺いしたいなと思います。はいはいはい、今までどういう姿勢で代理店としてやってこられましたか。
はい、あの私って、うん、ちょっとおせっかい。
いやいやいや、めっちゃ面倒見いいですよ。
いい意味では面倒見がいいと思ってるんですけれど、人と会うことが好きでね、おしゃべりが好きで、あの保険の公開っていうことを、どういうんですか、名目にしてね、あのその人と会える、そういう仕事っていうのかな。あの私たち女性っていうのは、友達と、どういうんですか、あの長い間会ってなくてどうしてるのかなと思っても、なかなかそのこう行くとか用事がないといけないじゃないですか。
そうですね。
でも保険の公開やいうことがあると、まあ 半分仕事やけど、うん、半分、うん、お顔も見たいなと思ったりしてですね、うん、会える機会を作ってね、うんうん、あのしてるし、うん、まあ困ったことっていうか事故あった時にはお役に立てるし、うん、まあ私の性格には合ってていい仕事だったなと思いますね。い
や本当に社会的にも貢献されてて、はい、すごく津賀子さんにとって天職だなと思うんですけれども、はい、その中でも印象に残っていることありますか？
うん、うん、そうやね、私が代理店しだした頃は、うん、あの日が出たら一人前、ちょっと不謹慎ですけれど、日が出たらっていうのは、うん、火災が起きたらっていう意味ですよね、うん、まあ自動車事故とかは、まあ、あの数多くあの、うん、起こってますけれども、火災が起きるっていうことはそのたくさん扱ってる中でも、うん、ほんの一つなんですよ、
うん
うん、まあそれだけお客さんも、うん、あのたくさんいらっしゃって、うん、それからどういうんですか、長期間やっていかないと、うんうん、まあ、火災を出すような案件はあまりないんですよね、
うん、そうですよね、
はい、
費用を出して一人前、うん、なかなかあの難しいですよね、うん、それをきちんと処理ができてっていうことですよね、
うん、そうそうそう、だから火災現場の後処理とか、うん、その経緯とかその保険金支払いに行くまでこういろいろお客さんと交渉したり、うん、逆に保険会社とも話したり、
うん、
まあいろいろあるんでね、うん、はい、日を出して一人前って言われたような時代ですね。
へ、うん、やっぱりあの自動車事故は多いけれども、うん、火災はね、うん、それだけ少ないっていうことですよね。
そうですね、うん、まあどの事故でもですけれども、うん、お客さんの立場に立ってですね、うん、まあおせっかいな性格の私にはねお客さんが困ってらっしゃることをできるだけ早く、それで支払い、保険金の支払いが早くできるように動くことはあまり苦でなかったんですよ。
素晴らしいですね。
いえいえ、
他に何かありますか？
まああのやはり保険を扱ってると、
うん、
阪神淡路大震災、その時のことがすごく印象に残ってますね。
もう27年になりますもんね、
はい、
平成7年1995年1月17日のことでしたね、
はいはい、あの時もね、それも忘れもしたいんですけれども、1月17日満期っていう、あのお客さんの契約があったんですよ。それでなかなかお客さんとのこうお会いできる時間がなくってね、もうギリギリやったんです、
うん、
で当時は確かね、成人の日っていうのがもう1月15日って日が決まってた頃で、なんか3連休とかやったんですよ。それでもう休みになるしどうしようかなとかいう感じ、ギリギリで公開していただいたんがあって、
うん、
17日の朝にあんなことがあったんで、うん、もう満期だけは絶対に何があってもこうずらしたらいかんっていうか、うん、もうこうなるとお客さんの都合とは言えないんですよね、うん、やはり毎年させていただいてるということはね、だから満期日は絶対にずらしてはいけないと、うん、もう固く思いましたね。
津賀子さん の, あのプロ根性といいますか、やっぱり意識が高いですねでももうその当時ね、私中学校2年生だったんですけれども、うん、まあ、今年ですね、ちょうど長男が中学校2年生になって、うん、やっぱり1月17日、うん、これまでとは違う気持ちで迎えたなと思います、うん、まあ、姫路はね、
うん、
被害がなかなかね、うん、神戸とかあちらに比べて少なかったですよね、
うんうんうん、でもあの高速道路が倒れたり、うん、ビルがビルごとあの横になったりとか、そういう画像は今も頭に焼き付いてますもんね。
そうですよね、やっぱりあの被害が少なかったとはいえ、うん、まあ、この、ね、あの震災の時期になると、うん、そういった映像を振り返って、うん、やっぱり、うん、ドキドキしますし、
うんうんうん、
でこういったね、うん、地震に起きた時に自分が何ができるのかっていうのを考えさせられますよね、うんうん、
で永田地区でもすごい火事になったでしょ、うん、それで揉めたっていうか あれは、うん、火災保険では出ないんですね、地震による起因した火災は、地震保険に入ってないといけないいうことが皆さんに周知されて、地震あれ以来、地震保険っていうことが皆さんの関心に上がりましたよね。
確かに私も火災保険でそういうのは出るっていうのを勝手に思い込んでて、それも津賀子さんやヤンの皆さんに教えていただきましたねえ、本当になかなか保険名前がそうついていても、出ないとか、
同じ日が出ても何が起因してるのかいうところによって違いますよとかね、そういうことを聞いていただいてる方々に多少は理解されてきたかなと思いますね、
やっぱり備えあれば憂いなしですよね、
そうですね。
番組まだまだ続きます。
ちゃん車に保険ない、
そんなんあかんやん、
家には火災保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、津賀子女王とともにプリンセス久美子がお届けしております。ね、津賀子さん本当に、本当に卒業しちゃうの？
もう、そうですね。
いやもったいないと言いますか、
いやまあラジオやから、それこそ普通のおしゃべりと同じでいい加減なことは言えないでしょ、やっぱり責任感っていうか
そうですね、そここそプロの意識でね、
ちょっと誤解を招くような言葉があってもいけないし、
保険の用語って ね、さらに漢字がいっぱい並んだりして難しいし、さっきカタカナとかもいっぱいね出てきますしね、やっぱり私たちでは分かってるつもりでも認識が甘いことがあって、そういったことを津賀子さんすごく教えてくださって、本当にありがたいなと思ってるんですけれども、どうですかラジオ出演、これまで振り返って、
まあできるだけね、主婦目線っていうか、その保険の代理店の立場じゃなくて、一般の方にその分かりやすい言葉、分かりやすく説明させていただいたかなとは思うんですけれどね、それで大石さんとかがそうなんですかとかああ、いやこう思ってたとかね、そういう反応があるとああ、これはこういうふうに理解していただいてるんやとか、間違った考えなんだなとか、やっぱりそこら辺がある程度分かって、ここでお話しさせていただいたことは、お客様にも間違わないようにお伝えできたんでね、まあいいかなと。
よかったです、私の映画役だって。
そうですね、
またね、もう今回卒業ということなんですけれども、ぜひスペシャルゲストとしてまたお越しくださいね、
それでやはり自分の身の丈に合った、お顔の見える契約をと思っております。
津賀子さん本当にありがとうございました。
長い間ありがとうございました。